後編ですね。
はい。
はい。あの、なんかね、うん、ちょっとこれ通りながら思ってたんですけど、ものすごい手抜きだなとは思うんですけど、まあいいかなと。その日、はい、その日に撮ってるんでね、あの、前編後編に分かれてますという説明だけさせてもらって、うん、はい、まあ、ゲームの話に行く前に、お便りをいただいております。
はい。
ハッシュタグですね、グータラジオでつぶやいてもらってます。ビスケさんよりいただきました。
はい。
忍耐会にて、サガフロ2の猫やんさんの熱さに購入欲がムクムクと、早く安売りしてくれ、定価で我慢できなくなってしまうというふうにお便りをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、久々ですよ。
よかったです。
約1年ぶりぐらいのお便り。うん、多分そうですよね。
ネブヤさんのサガフロ愛が、熱が伝わりましたね。
伝わりました。よかった。うん、ちょっとまた喋ってもいいぐらいですよ。どっか場所を準備して、ね、とは思ってますが。でもね、安売り、セール来てたかな？
いや、来てなかったと思います。
さすがにまだ早いですかね。
あの、ロマサガ2はもう来てますね。
ああ。
でも、多分、夏のセール来るんじゃないかね、もう。
来ますよ。
今、ペース早いですよね、うん、一発目のセールの。すぐ、ね、2、3ヶ月後に来ちゃったりするとかするんで。そうですね。多分夏のセールには、そうな。うん。
やっぱこう、なんだろうな。中古市場、まあ、そもそもパッケージが売られなくなったっていうのもあると思うんですけど。
うん、ああ、そっか。それもあるのか。
その中古市場に対して、どう対抗していくかっていうところも、うん、このダウンロード販売で、やるようになったんじゃないですかね。
ああ。まあね、安く売ってもね、100% バックで返ってくるんだろ
う
ね。
そうなんですよ。
中古に流れ、得は得よりも、得というか、儲けですもんね、完全に。
そうそう。中古に流れちゃったらもう、うん、最初の新品で買ってくれた分しか収入入ってこないわけですからね。
うん。そうですね。
ほら、そう思うとね、ゲーパスとか、ね、プレイステーションのあの、サブスクは、うん、多分やってくれた人数かけるいくらとかで入ってくるんだと思うんですよね。
どんだけ入るんだろう、ああいうのって。ほんと不思議ですよね。
うん。多分、まあ、本当にプレイ人数が少なかったら、スズメの涙なんだと思いますよ。なんだっけな。それこそ、Amazon Music とか、
うん、
あの配信サービスの音楽系のやつは、もう全然入ってこないって、なんか、それこそそれが主流になってきたときに、再生回数が少ない人がつぶやいてて、
はい。
でも再生回数やっぱり多い人はその分入るよみたいな話だね。
ああそうなんだ。
うん、売れないよりは絶対マシだと思いますけどね。
うんうん。
そういやサガフロ2はね絶対これやった方がいいですよ。うん、特に知ってるんだったら。うん。うん、そしたらピスケさんねやったら喋りましょう。
うん。それがいいです。
はい。はい、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、そんなわけで、前回からどんなゲームをやったかっていう話なんですけど、私は多分2タイトルだと思うんです。
はい。
あ、一応、あれを含めると3タイトルかもしれないですけど、幻想水滸伝1をやりました。多分前回の時は、モンハンやってる。
まだ始めてなかったような気がします。
あ、モンハン始め、
モンハン、あ、モンハンじゃなくて、あの、幻想水滸伝。
そうですよね。幻想水滸伝は1を今、108星集まったところですね。
うん、集めましたか。
はい。
俺ができなかったです。
あ、ケタさん、結局。
107です。
あ、
もうそれで 2始めまして、はい。ちょっとだけ2始めました。
いや、超107だったんです、最初。
はい。
最初107で、うん、レックナートでしたっけ？
すべてレックナートって。
名前間違えてるかもしれないですけど。
おじさんでしたっけ、
女の子じゃなかった。おばさん？
おばさん？
はい。
誰じ
ゃ？要は、門の紋章を持ってる、妹の方かな？
あー。
はい。
何かいたような気もするな。
はいはい。一番最初、なんか、どっか離れの島に行って、
いた。
で、あなたはこれから大きな運命に飲まれていくのよ、みたいな。
え、ね、仲間になりましたっけ？
あの人は仲間にならないんですけど、最後の最終シナリオの方に入っていくときに、
うん。
来て、
出てきた。
で、今、あなたの元に星が集まってっていうところで、
う
108って言われない。っていうか、まあ、そもそも108って言われないのは分かってたんですけど、一、
うん、
人仲間にできてなかったから。
はい、
で、うわ、マジ仲間にできてないじゃんって。レオンも仲間にできてなかったんですよ、レオン。
レオンって結構、ああ、最後のあいつだ、はい。タイミングのやつですよね。そう一番メンタリティが逃していけないやつ。
はい、そうしたら、やっぱレオンが仲間になってなくて、
うん、
ダメだったと思ったんですけど、
うん、
ちょうどオートセーブが、
うん、
あ、違う、オートセーブはダメだったんだ。ちょうど偶然、その直前にデータを2個に分けてたんですよ。
お、
うん、なんで、レオンがちょうどギリギリ仲間にできるタイミングでのセーブがあったんで、
うん、
そこに1時間ほど巻き戻って、一応仲間にし、まあね、したところで。
1時間ぐらいの巻き戻しは、ね、全然いいですよ。最初からやるよりは。
そう、うん。
そこまで来ての。
そう。しかもその1時間っていうのが、
うん、
多分、1個、どっかのダンジョン攻略するのと、
あ
それと、あと、チンチロでお金を稼いでる時の時間だけだったので。全然、億劫じゃなかった、
ね。でも、ダンジョン簡単ですもんね。この減衰ワンの時の。
そうなんですよ。
難しいダンジョン全然ない、ないってか長くないんで、全部、はい。最後のダンジョンだと別に、なんだってな。なんとも思わない。
まあ、敵がちょっと強いかなと思うね。
うん、まあまあまあ、そうですね。
減衰版はそこで、だから108集めて、
うん。途中で止まってると。
そうです。あとはラストダンジョンの方に突撃していくっていう感じのところで止めてます。はい、で、もう一個が、うん、今、ファイアーエムブレム風化雪月を。
また?
はい。
うん。
で、風化雪月はこれまで3つのシナリオをクリアしてたんですよ。
はい。
ダウンロードコンテンツまで購入してるんで、
うん、
なんだっけな、黒足、ちょっとどっかに書いてないかな、あ、黒と青と金があるんですよね、あ、黒足だ、うん、やっぱり、アドラステアっていう、
うん、
女性のあの人は王女様だと思うんだけど、王女様じゃないか、いや、まあ、黒足の学級はクリアして、で青獅子の学級クリアして、
うん、
で、ダウンロードコンテンツの、灰色の、青色ですね。灰色の狼だったと思うんですけど、
うん、
のやつをクリアして、残りが、金字化。
うん。
ものすごい、わかる人にしかわかるような単語しか使ってないんですけど、うん、金字化の学級が残ってたんで、今そこをやってるところですね。
うん。
いや、やっぱこう、改めてやると面白いんですよ。今、第一部の、もうほぼほぼ終わりくらいまで来てるんですけど、
うん。
最初が学園編で、一月ごと、あれ、ケタマさんやってないんですよね。
やってないです。
やってないですよね。そう。一月ごとに物語が流れていくんですけど、
うん。
週末に、校内で過ごすか、
うん、
出撃してレベル上げるか、
うん、
あとは休養をして、
うん、
特殊なアイテムの使用回数を回復させるか、
うん、
あとはスキップするかって選べるんですけど、
うん、
まあ、校内の散策して自分の能力値上げたり、
うん、
あとは他のキャラクターとの会話で親密度上げたりやって、
うん、
で、それをやった次の日にちに、今度自分は教師なんで、
うん、
生徒の今度能力値を上げるっていう作業があるんですよ。で、あと、今まではレベルが上がれば、すぐ次のクラスに上がれたじゃないですか、クラスチェンジが。
うん。はい。
でもこの、風化雪月は、さっき言ったように、キャラクターごとに技能レベルってあるんですよね。
うん。
剣のレベルが E とかから始まって、最高が S プラスだったかな。
うん。
なんで、まあ、剣士になりたいとか、勇者になりたいとか、
うん、
パラディになりたいとかで求められる能力値が違うんですよ。
うん、
まあ、多分ペガサスナイトになりたかったら、飛行っていうところが C 必要で、
うん、
あと槍かな。槍が C 必要だとかっていうのがあるんですけど、うん、要は、それをちゃんと満たさないと、
うん、
昇級試験って言えばいいかな。 要はそのクラスになるための試験を受けなきゃいけないんですよね。
うん。
まあ、試験なんて簡単なんですけど、その能力値がどれだけ満たしてるかで、うん、合格のパーセントが決まるんですよ。
うん。
で、セーブして繰り返せばいいかっていうわけじゃなくて、多分その試験の時の画面が選択できるところになった時にはもう確定しちゃってるらしいんですよね。
うん。
何パーセントって表示はされてますけど。自分がなりたいようにキャラクターを育ててあげたりとか。
うん。
あとは他のゲーム、ファイアーエムブレムと違うのは、騎士団っていうのもあるんですよね。
うん。
は、まあ装備。戦闘の時にも多少手伝ってくれて、あとは能力値にプラスボーナス加えてくれるのと、あと、普通の攻撃と戦闘の時に攻撃、で、戦技って呼ばれる武器の耐久値を多めに消費して攻撃できる必殺技と、
うん、
あと装備してる騎士団によって使える計略っていうやつがあるんですよね。火炙りの、うん、簡単に言うと火炙りの計とか、
うんうん、
あとは回復の陣みたいな、
うん、
なんで戦略の幅とかも結構広くて、
うん、
でやっぱり久々なんでいろんなキャラクターとの支援会話とか聞いてても新鮮で楽しいんですよね。
うん、
で、なんか自分強くしても意外とそんなに簡単にクリアできないんですよ。ハードでやってるんですけど。
うん、
そこら辺がやっぱこうシミュレーション RPG やってるなっていうのを感じるので、ものすごい今、風化雪月熱が高まってますね。
うん、
やっぱ設定も細かいんですよ。その、一月ごとに季節が変わっていくんですけど、
うん、
一月の中で一番最後の日に課題出撃っていうのをクリアしたら次の月に移ってって、
うん、
そしたら月の移り変わりの説明とかも毎回毎回流れるんですよ。
うん、
こんなフォ、まあ、その世界がフォドラって言うんですけど、
うん、
フォドラは冬の季節がやってきてとか、細かいなあこういう設定もとかって、なんか最初やった時には物語を進める時の、うん、早く次に早く次にってやってたんですけど、
うん、
今あそういう細かな設定を読みながらやってって、
うん、
あ敵としてこの人と戦ってたけど裏ではこういうことをこうやってたんだなとかっていうのがそのクラスに入っていくと見えたりするので、
うん、
いやあのファイアーエムブレム今からやるんだったら一番風化雪月がおすすめかなと思いますね。
ああ
、あれ大した
次のやつはダメでしたもんね。あの、一番最新作があんまりいいですね。
そうなんですよ。
ね、それが残念。
でも、あの、この風化雪月でファイアーエンブレムの熱が高まったら、
うん。
あの、ファイアーエンブレムエンゲージに行かなきゃいけないなと思ってるんです。
うん。
2周目。せっかく。あれ
リメイクとかしてくれればいいんですよね。あの、なんだっけ、あの、最初の頃のやつ。リマスターぐらいでもいいんですけど。
紋章の謎とかですか？
とか、そうそうそう、もう一回。今のプラットフォームでやれるように。
スーファミで出たのと、
オンラインでできるのか。
ああ、そっか、そう。まあでも。
一応オンラインでできますね。そういえば。
DS 版がいいんですよ。
ああ、らしいですね。話が、ちょっと、あれですよね。なんか変えてるんですよね。
新暗黒流の、
はい、うん。
なんちゃら、なんちゃら。
そう。黄色のパッケージのやつと。
はい。と、あと、紋章の謎ですね。DS 版でリメイクされて、DS 版良かったですよ。
ああ、でも多分 DS 版今高いんじゃないですか。元から値下がりしなかったんで、あれ。うん、あの辺、古いのに。
で、あと、聖戦の系譜でしたっけ？
うん。
あれは、リメイクされたんじゃなかったでしたっけ？
聖戦は、されてないんじゃないですか？
あ、されてないんでしょ。
あ、違う。あの辺なんかあれですよね。あ、じゃあ、聖戦の系譜はスーファミの方が多分、あの、リメイクっていうかなんか、踏み直したみたいな感じですよね。うん、なんか、なんだっけな。一回調べたんですよね、その辺。時代、なんか、どう分けてとかどうところとか、なかったかな。
聖戦の系譜は、リメイクされてない。あれ、何がスイッチで出たんでしたっけ？
スイッチ、スイッチは出てないですよ。
出てないですね。
基本的にはあの、オンラインでまんま持ってきてるだけなんで。リメイクは、 リメイクリマスターはないんじゃないかな。いや、ファミコンのそっか、DS の時だけか。それこそ。
DS も出たんでしたっけ、聖戦の
剣。いや、その、いや、それ出てないです。DS はさっきの2個だけなんで。
そうですよね。
で、うん、多分そこだけじゃないかな、持ってきたの。あとファミコンから、あとあれか。あれですよ、あの、二人の、あの、兄弟の話みたいなやつあったじゃないですか、ね。
あ、
3DS に持ってきたやつ。ファミコンの2作目ぐらいのやつを。
ファミコンの2作目って言ったら、紋章の謎です。
いや、外伝のやつも、外伝のやつを持ってきた。外伝なんか外伝かなんか。
スッチのファイアーエンブレム。
外伝。ファイアーエンブレム外伝ってないですか。
ちょっと全然引っかからない
ですね。ファイアーエンブレム。外伝。
エコーズでしたっけ。
あ、そうそうそう、それです。それは 3DS に持ってきますね。うん、
そっか、3DS でしょ。
うん。
そっか。え、じゃ 3DS、3DS。
3DS はあとはあの、黒いやつと白いやつがあるやつですね。
あ、エコーズだ。
3DS は結構出たんですよね。
3DS 出ましたね。
うん。
あそこで。IF と
?IF と、その後に、あの、赤、黒いやつと、サンルートあるやつ出てないですか。
あ、それが、あ、
それ IF でしたっけ。
それが IF ですね。
あれじゃあ、あの、
IF の前に出たのが、
あの、パッケージが独特のやつです。
かっこいいやつですよ。かっこいい、かっこいいやつ。
うん、あの、みんなこう、線になってるやつです。あの、同じ方向向いてるやつ。
覚醒じゃないですかね。
あ、覚醒か。
覚醒だ。え、スイッチってそんな、
2個だけ
でしたっけ？
スイッチは3つじゃないですか。エンゲージと、
エンゲージ、風化雪月、あ、ヒーローズ？いや、ヒーローズ違うか。
ヒーローズはまあ、あれもう1個なかったっけ
?2 個しか出てないですね。
2個か。
あと1個はあの、幻影異聞録、シャープ FE が出てます。
ああ。あれも買いたいなと。値段下がらなくなりましたね。ちょっと上がっちゃったぐらいですね、今。なんか。
あ、値段上がったんですか？
一時期は2000円台行ってたんですけど、また3000円台に戻ってきちゃって、あんまり売ってなくなっちゃって、どうしちゃったのかなと思って。
そう。ずっともう、値段下がってるし、そのうち買えるだろうと思ったら、最近見なくなったのは、そういうことなんですね。う
ん、なんか、見なくなってましたね。もう売ってるのがあんまり。
そっか。なんか、てっきりスイッチにもう一個出てたような気がしたんですけど、出てなかったですね。
いいぞ。なぁ、出てないな。
まあ、多分私、エコーズのことをずっとスイッチに出てると思って言ってた。
うん。
そっか。ね、そしたら、ね、生成の系譜もいいし、トラキア776とかも出してくれてもいいし。
トラキアも持ってきたんでしたっけ？オンラインの方に。
持ってきてたと思いますね、多分。
そうですよね。あれが一番、やりづらいってあれだったのに、持ってきた感じから、今度、ゲームボーイのやつを持ってくるんですよね、アドバンスのやつ。
アドバンスのやつは来てますよね、今。
あ、もう来てます。あ、じゃあ、ほぼほぼ集まってってんだ、スイッチ
に。ポツポツって。そうです、そうです。
ああ、3つぐらいあです。
まあ、今は、やっぱ、風化雪月が一番おすすめかなと思いますね。
うん。その中でも。
いや、ね、はじめ、やっぱりあの、絵で抵抗を感じると思うんですけど。
うん。
あれが趣があっていいなって思うようになってくるんですよ。いいです
か。ああ。
まあ、そんな感じの2作品ですね、私がやってたのは。
ああ、はい。
ケイトモさんどうですか？
ですね、今、あれなんですよ。今年から始まった、
はい。
プラス、パルスか、っていうサービスしてます。何ですか？ゲームの記録をするアプリ、はい、アプリじゃないな、サービスがあるんですけど、
はい。
パルスっていう、そこで今全部つけてるんですよ、今年は。
パルスって検索すれば出てきます？
ゲームパルスで多分出てきます。
あ、
PULSE っていうやつで。
ゲーム体験を記録できる究極のゲームライブリーってやつですね。
はい。これに、全部、でもね、ないゲームもあるんですよ。
はい。
この間スイッチで買った、もちおさんのとこで紹介されてた、
はい。
鉄椎パズル、ハンマーさんってやつはなかったですね、探したんですけど。
そんなのがあるんですか？
そんなのが、セールですごい安かったんで、はい、面白いですよ。パズルゲームとして。難しいですけど、めちゃめちゃ難しくて、もう途中で止まっちゃいましたけど。で、これ今記録してて、はい、最近クリアしたのが、ナルト 3？
はいはい。
ナルト これクリアしましたね。ナルティメットストームか、はいはい、3でこれ。はい。これと、あと、アンダーテイルと、あと、バイオハザードビレッジか。で、ビレッジは、DLC も買って、それもクリアしました。
しっかりと進んでますね。
はい。で、今、で、買ったのが、あと、都市建設解体センターと、
はいはい。
ソルト&サンクチュアリ買って、これ、解体センターはやってなくて、ソルト&サンクチュアリは途中まで。で、あとなんか買ったな。で、今やってるのが、ペルソナ5ロイヤルを2、3日前からやってますね。
ロイヤルをやってるんですね。
はい。ルナは買ってません。パッケージ出るかと思って買ってません。
はいはいはい。
パッケージ出なかったらもう安くなって買えてもいいかなと思って。高いし。
いや、そうですね。
うん、なんか出そうな気もするんですけどね。海外で出てるから出ないかな。何年か落ちとかで出そうな感じするけどなと思って。うん。ペルソナ5は、
はい。
無印をプレステ4でやってて、
はいはい。
カモシダの途中までやってて、今多分そう同じところら辺まで来たんですけど、
はいはい。
だからだいぶ変わってますね。元のやつと。全然違うんですけど、途中でいろんなシーンも差し込まれるし、多分、ダンジョンの中でもアクションが増えてますね。ワイヤーアクションみたいなのが。
あ、そんな変わってましたっけ？
結構変わってて、全然面白いんだけど、ってなってます。あれと思って。こんな話だったっけなとか。なんかちょっと違うような気もするんですけど、元のがちょっとだいぶ前なんで。
あ、わかります。
うん。
か、思い出せないですよね。
なんか、で、うん。だって渋谷の街歩いたっけと思って。歩きました
歩けませんでしたっけ
銀座線に行くとこなんかありましたっけ俺なんか。どんなとこあったっけなと思いながら歩いてたんですけど、まあ、ほら、銀座線は普通に渋谷から乗り換えるとかわかるから、あ、ここ行けばいいんだなと思って、あれなんですけど、なんかちょっと違うような気もするんですけど、まあ楽しくやってますけど、
はい、
まあ長く、うん。で、ビレッジは面白かったです、やっぱり。ビレッジが面白いまんま最後まで行って、まあ DLC、DLC が面白かったですね。娘の話になるんですけど、
はい、
ちょっと、うん、違う感じだったけど、あれはあれで面白かったし、でも、かといって一周が長いわけでもなく、
はい。
ほどほどに難しく、うん。やっぱバイオは外れないですね、最近の。う
ん、あれ、ビレッジは8でしたっけ
?8 ですね。7と8が同じ主人公で、
はいはい、
で、DLC 買うと、サードパーソン、3人称視点になれるんですよ。
はい。
今それで2周目をちょっとやったところでやめてますけど。
DLC 買わないと FPS なんでしたっけ？
そう、うん、そうです。もともと7がその視点だったんですよ。
はいはい。
で、8もそのまま行ったんだけど、なんか、そう、DLC でそれができるようになって、で、DLC の、その娘のやつは完全に三人称視点しかないですね。
はい。お
まあまあ、よかったかな。うん、まあ、7がめちゃめちゃ怖かったけど、また8は違う意味で、うん、まあ、バイオらしいというか、7は本当怖かったです。
あれなんか、チェーンソー持って、あれ、そう、いつの記憶だっけな。そうですよね、追われるんですよね、チェーンソー持って。
7はそう。
そうですよね。
8は8で追われるんだけど、まあちょっとそういう感じではないので、7ほどの怖さはなかったけど。うん、
もうでも8から出て何年ぐらい？
だいぶ経ちますよ。もう3、4年経ってないですか。次はだから今度俺は、RE4 ですね、買わなきゃいけないのは。そしたらもう全部かな今のところ。どうか、プレス4で。うん。
またじゃあ、近いうちに新作は出ますかね。
でもまだ発表もされてないから、どうなんでしょう。うん。そう。
でも話を聞いたらちょっと、ペルソナ、話は戻っちゃいますけど、ペルソナ5、うん、ロイヤル。
セール、そう、セール来ると、いくらだったら1000円台ですよね、これ。
あ、ザ・ロイヤル自体が1000円ぐらいで買えるんですか？
あったっけな ?3 と4だけ安いんでしたっけ、はい、なんか、かなり安いんで。で、しかも DLC 入りなんですよね、全部。
はいはい。
なんかよくわかんないのがいっぱい入ってます、最初から。衣装が。
あれで、なんかちょっと強い、強い召喚じゃなくて。
ペルソナも追加されてる気がするけど、うんうん、まだそこまでのあれはないですね。すぐペルソナパンパンになっちゃうし。なんか、 なんか違う気がするんだけど、でも同じようにも見れるけど、うん、まあ、スイッチでやるには、やっぱそんな高くなかった気がします。セールの時には安くなるんで、うん。なんか違うような気がするんだけど、不思議なんですよね。まあでも、長そうだから、まあまあ、ゆっくりやっていきます。
いや、時間かかりますよ。
でも、あれ、そう、あれに、あれが、ライドも来ちゃうんですよね。うん、ライドが来月。
普通にスイッチで出るんでしたっけ？
やってますね、はい。その前にあれなんです。あと、あれだ。ディビジョン2の追加コンテンツが、
はい、
あと、明日、明後日ぐらいに行くんですよ。2000円。それがディビジョン1の世界に行けるやつで、
はい。
しかも、ディビジョン1の世界の夏に行けるんですよ。
はいはい。
やりたいなぁ、ちょっと思ってるけど、でももう暑くなるよなぁって、どうしようっていう感じですね。
でも、ディビジョン2ってもう発売されて6年ぐらい経って
ますか？もうすごい長いですよ。未だにバリバリですね。
すごいですね。
そう、でも、だから続編作りづらい、作ってるんですけど、出しづらいと思いますよ。うん、2でも多分十分いけてると思いますもん。だって、ほぼ新作みたいなもんですもん。この DLC。
あ、そうなんですか。
だって、前作のマップに行けて、しかも、あれ、夏、雪がなくなってるんですよ。夏になっていて。これも、今年中に発売するっていうのを多分、3月とか4月に行ったのが急にもう発売になっちゃって、あ、よくわかんないですよ。何年ぶりの DLC かな。
そしたらまだまだ新作は出さないですよね。ここで DLC 出す。
そう、うん。と思います。画面も出てないし。ちょっとやってみたいけどな。でも今そんな時間ないしなーって、思いながら。
時間がないんですよ、本当に。うん、だってゲームパスで、まず、メタファーが来るんです。
うん、ああ、そう、ゲームパスで？
そう。
あれ？PS の方に来てませんでしたっけ？
PS の方に来てるんですか？
だからゲーム方でもメタファー来ませんでしたっけ？あ、違うか。
来てないと思いますよ。
あ、そっちの話か。
ゲームカタログ、メタファー。来てなさそうですね。引っかからない。
なんだっけ？
ゲーパスの方に来たのは、サンドランドが来てましたね。
あ、そっか、サンドランド。あ、へえ。
サンドランド、おー、いいなと思ったら、すぐ、ゲーパスの方にメタファーみたいな来てて、わ、それはと思ったら、そういえばファンタジーライフ
。
そう、ファンタジーライフ愛。
かなり売れてますね。50万本突破。
あれもやりたいなって思って。
安かったですね。6000円台だったかな。アマゾン結構安くなってます。ただ、届くのがすぐ来るのか、ちょっと今売れてるから、増産に入ってるとか言ってるから、ちょっと怪しいですね。
でもなんかもうやってる人は全クリしてるみたいですね。
あ、
全クリは早いんですかね。
早すぎると、前作そんなな、どんなに頑張ってもそんなにいかなかったですよ。
うん、
でも評判は良さそうで、まあ、いつかはやりたいですけど。
あ、ケータマさんはまたじゃあそんなすぐやる予定はないんですね。
ないです、ないです。だって、ライドをやって、フィルドナじゃないや、ペルソナもやってるし、それもあるし。
はい、
今ね、ゼータガンダム来たし、うん、プラモデルやると何もできなくなっちゃうんで、
はい。
それも困るんですよね。
なんか、いろいろ楽しそうですよね、見てたら。
いや、全然足んないですよ、だから時間が。うん、寝る時間は確保してるんで、睡眠時間は削らないから。大変です。
あれですか、なんかプラスチックの部分をちょっと溶かして、隙間に埋めたりとかやってませんでした？
ああ、あれはそうです、そうです。溶かしてっていうか、接着剤がとで溶けるんですよ。
あ、接着剤で、あ、溶けるんですか？
もともと接着剤で溶かしてプラスチックとプラスチックを溶かしてくっつけるんですよ。はい、で、そう。で、そうなんですよ。だから、接着剤の中にプラスチックの切ったやつを入れておくと、次の日はなんか溶けて、
はい、
色付きのプラスチックできる、プラスチックっていうかその、粘土みたいな、パテができるんですよ。
はい。
とかっていうやり方もあって、それでうまく、やれるかなと思ったら、でやってるんですけど、
はい。
あれは、あれです。穴が多いのは SD ガンダム系が全部あんな感じなんですよ、今。 広いんですよ。
そうなんですね。
表から見ると綺麗なんです。裏全部穴開いてるとかね。
あ、
ものすごい手間かかるんだけど、あの、細かいし、色もないから。でも本当に、初心者は本当に普通のガンダムじゃなくて、あの、普通の144分の1とかがおすすめですね。はい、SD 可愛いけど、難しい。で、途中で止まってるのがいっぱいあります。
そっか、SD ってそんなでしたっけ？
いや、昔はここまでじゃなかったですね。今のが多分すごいんだと思います。
ほう。あ、まあでもそっ、今手元にある、うん、V2。
うん、アサルトというか。
はい。V2 の。
この辺は大丈夫じゃないですか？
が、あるんですけど。
足の裏というかね、足の裏ってなくて、後ろ側っていうんですか？
はい。
あ、もも側が全部ないとか、穴になってるとか。そんな感じです
ね。あの、内側がないとかはありますけど、まあ、あの、なんだろう、この、V2 だと、スカートみたいなのが生えてるんで、気にはならない、うん、と、でもここが埋まってたらやっぱりいいなと思うね。
正面からは綺麗に見えるんだけど、まあって、裏から見るとほんとスッカスカですもん。入れてくれよって思いますよ。アイドルから。まあでも値段がね、1000円いかないんだから、まあ、っていう気もするし。これが楽しい人はもう延々と遊べるなって感じですね。全部直していけば。
そういう風にしてね、やれるんだったらまた楽しさが倍増しますよね。うん、
やり方もいっぱいあるしね、調べれば調べるほどなんかいろんなやり方出てくるし、どれが正解なんだよって思いながら作ってますけど。
自分の好きなようにやるのが一番かもしれないです
けどね。そうなんですよね。うん、
わ、楽しそうだなって思いながら見てます、プラモデルが。
でも早めに、あの、若い時にあの目がってから多分できなくなるんで、まだ俺は大丈夫ですけど、うん、早めにやっていた方がいいなっていう。あの、ゲームよりも多分先にこっちの方がダメになりますね。できなくなるから、今のうちにやっとこうと思って。
しばらくはまだ。子供と昔、ちょうどコロナ時代に作った時ぐらいしかやってないです。
うん。
うん、時は。
だからより、あの、だから道具が揃ってくると余計に楽になるんで、楽しくなりますね、はいはい、最初よりも。
お
う、うん、で、仕事場の近くに見つけちゃったんですよ、プラモデル屋さんを。あ、
その、専門のですか、プラモデル屋さんってことですか？
あ、電気屋さんにあるんですけど、はい、やけに揃ってるところ、あの、プラモっていうか、その、小道具がいっぱい揃ってて、
はいはい、
人がいなくて、すぐ行けるんですけど、
はい、
本当、パリで10分もかかないで行けるんで、帰り道に、しかも夜までやってるんで、結構遅くまで、遅くっていうかまあ、9時までやってるんで、
はい。
仕事終わってからでも全然いけるんで。
もうそれは入り浸ってしまう感じですね。は
い、そう、通っちゃってるんです。見つけちゃったと思って。でも良くない。
じゃ、ケータマンさんは多分次の収録の時は、あれですね、ディビジョン2の DLC 買うんですか？
いやー、どうしようか迷ってる、今でも。ペルソナやりやっちゃったからなと思って。
ああ。
で、またやめたらなって。ディビジョンもまた冬でもいい、夏過ぎてからでも涼しくなってから。
うんうん、
今やると危険だよなっていう感じで。まあ、あと評判見て、
はい、
すっげー面白そうだったら面白いで行くかもしれないし。
今年の夏は、あれですよね。多分そんなに暑くならないのが。
そうなんですか？
なんか言ってましたよ。電力制限のお願いとかは出さないみたいな。
ああ、言ってましたね。でも東京都タダにするますもんね。基本料金。
あ、基本料金はタダにですか？
3 ヶ月間。東京都は一般家庭。
あ、すごいですね。
そう。金持ってるなと思って。そう。
あれ、水道料金だけじゃなかったんですか？
いや、電気料金じゃないですか。あれ、水道、あ、違うか、水道料金か。そう。で、電気代に回せってことか。
はい。だったというような気がしますね。
ああ、そうか。でもすごいですよ。それをやろうとしてるのは。偉い。
なんだか本当に高くなってますからね、何でもかんでもね。今日出かけた先の道の駅みたいなところで、
うん、
お米が売ってて、
うん、
5キロの袋が置いてあったんですよ。5キロって書いてあるのが、
うん、
これ5キロにしたらなんかめっちゃちっちゃいよなと思ってたんですけど、
2キロじゃないですか。
でも別にまた2キロのやつもあったんですけど、
うん、
でもそうしたら近くにいた家族が、
うん、
これ5キロ4400円だってよ、みたいな言ってて。要はもう地元のこの特定の品種のお米がそのまま置いてあるから、 まあ、安いんだと思うんですよ、普通に5キロだったら。けど、え、これ5キロ、うん、でもちっちゃくないこの袋。本当に5キロかなみたいな。
うん、
これ、少なく売ってたら、でも、売ってられちゃうからね。
うん、それは、そうね。それはそうだ。
うん。5キロ。まあ、でも、怪しかったですけどね、見てて。
もう一、多分、うん、下がりはしないと思いますけどね。だって、ね、備蓄米が出てこない限りは、米が増えるわけないんだから、
そう。
もう、8月、9月までは、8月か、8月いっぱい、9月くらいまでは、ね、新米出てこない限りは、下がる要素ないのに。
うん、あれ、販売するときに販路とかもちゃんと考えなかったんですかね。
何ですか。
結局、JA に卸しても、運ぶ方法がなくて、行き届こうってないとかでしたっけ、
いや、JA に行ってる数がまず少ないんですよ、そもそも。あ、
そうなんですか。
あ、で、JA に行ってないってなかったかな。
最初なんかもうほとんど JA に下ろしたんじゃなかったんでしたっけ、う
ん、いや、JA じゃないな。どうやってどこ行ったかな。多分 JA にそこまで行ってないですよ。
そうなんですか。
な気がしました。違ったかな。
なんか、一番最初のその、備蓄米を出した時には、ほとんど JA が買って、うん、で、でも JA も販売先は決まってるんだけど、
うん、
なんか、搬送方法がなくて。
ないわけないと思うけど、
ね。みたいなことを言ってたような気がしたんですよね。
そうなんだ。
でもその後の備蓄米出した時はまた個別にどっか買ってたような気がした
と。うん。結局あの、どこだったっけな ?JA じゃなくて、どっか買ってる。今日ニュースだったんですよね。儲かったって28億円とか。
ああ、なんかありましたね。
でもあれって結局、そこの株主は JA らしくて。
あ、そうなんですか。
だからどうなってんのっていう。うん。なんかそこがすげえ儲けてるから、やっぱりそう、中抜きっていうかそのね、転売屋的なところなんだって言うけど、たどれば JA に行き着くんじゃんって言って、どうなんでしょうって。
結局農家が儲からなかったら、米の値段が上がったところで、
そう。
意味がないって言ったらあれですけどね。
どうすんだろう、どうすんだろう、畑ね。
まあでも JA が売れたら、
うん、
その分また米農家の方に買い、いや、そんなことない
。うん、だって、うん、この金はいかないですよね。
そうね。
うん、もうそこの関係ないから。
でも28億円の利益が出たのは、あれじゃないですか。これだけじゃなくて、このお米の値段が高くなったので、じゃなかった。
ああ、そうですか。
だったような気がしたんですよね。まあでも、長野とかでは、あれですよね。その備蓄米が2900人ぐらいで売るかってニュースも出てたんで。
食べれるんですかね、まあ、食べれるんですけど、
うん、
だって何年か前の米ですもんね、今売ってるのが。
2年前ぐらいじゃないですかね。
2年前の米をそんな綺麗に、綺麗にっていうか、ほら、家庭だと虫湧いたりするじゃないですか。
はい。
だから、ね、綺麗に管理してんだなと思って。
いや、綺麗に管理してるんですよ。
冷蔵庫入れてとか。うん、
まあ、ちゃんといいとこに保管してるんでしょうね、国だから。
そうね。そういうことですよね。
定期的にどうやって処理してたんでしょうね、今までの備蓄米って。
え、あそこじゃないですか、餌じゃないですか。
あ、そっか。
動物の。
家畜の。
そっちに多分、家畜の餌にの、多分、安く売るとか、だと思いますよ。まあ、そんだけ、その量は売れ切れるのか分かんないですけど、多分そっちの方に流れるか。売るとかは多分、ないと思いますけどね。
うん、
その米、売っても多分、日本人買わないから、そんな米。
そう
ね、こんな米っていうか、その、もう普通の米がある状態では。
うん、
なんか動物の餌とか、こっち系に、外国に売るのかな、外国なら売れちゃうのかも。いや、外国は自分たちで米作ってるって言ってるから、自分たちの分は。
そうですね。日本米はまあブランドでしょうけど。でもお米ってやっぱりもう薄利多売か、ブランド力を高めたお米を出すかのどっちかしかないと思うんですよね。うん、それこそもう、だって日本人の主食をお米じゃなくすぐらいにしか方法はないですけどね、あと。
だって、混ぜるこんにゃくが安く高く入れてるとか、すごいですよ。あと、あれですよ、OK の弁当もあれが入り、なんだっけ、麦が入り出しましたね。
あ、そうなんですか。
うん、びっくりした。この間久しぶりに食べたら、はい、あれ値段は変わってなかったから、
はい、
で食べたら、あれ麦になってると思って。 音が落としてるんだなと。別に俺麦嫌いじゃないんで、全然、あるんですけど、はい、ああ、OK も頑張、ここまでやってるのかと思って。
麦ご飯とか、小学生以来ですね、聞いたの。
まあ、うちはもう、混ぜてますよ。
あ、そうなんですか。
職員とか、職員は 100% 混ぜ、100% じゃない。2割混ぜてますね。
おぉ。
もう高すぎて。
高すぎます。
食べ放題だから。食べ放題だもん、職員。
あ、食べ放題なんですか。
米は食べ放題ですね。はい。好きなだけ、好きなだけっていうか、すごい人いますよ、やっぱり。山盛り、漫画みたいな飯食べる人とか。
まあ、食べ放題だったらそんな盛る人いますよね。
うん。しかも、うち300円なんですよ。
はい。
300円で、
安いですね。
ご飯、めちゃめちゃ安い。それで文句言ってくるんですからね。そうなんや。300円で麺か、
はい。
ご飯系か選べて、はい、麺の人はご飯食べても、ご飯食べてもいいんですよ。
はい。
で、ご飯の人のおかずは、でも、でかいですよ。肉とかも 120g とかつけてるんで。普通の病院で、なんか患者さん食べるのは80とか70とか、60とか、
はい、
言ったら、この辺なんですけど、もう120って言って。魚、肉はいいけど、魚がもうめちゃめちゃ高いから、うん、1匹つけただけでもう300円近くいくんですけど、まあ、いいんじゃないですか。病院が持ってるっていうから。福利厚生だって、福利厚生だって言ってるんで。
本当、福利厚生ですね。
それでも魚食わないですけどね。こんな立派な魚食えないだろ、家で食べたら結構値段いくんだけどなっていう魚とかも、肉がいいって言われますからね。
ああ、まあ、好きですからね。
うん。
最近やっぱ魚がいいなと思うようになってきましたね。
美味しい魚も美味しいですよ。
そう。うん、
美味しいんです。肉も美味しいですけどね。うん。
でも肉、やっぱこう、そんな量いらなくなってきましたね。
そうですね。油っぽいものはなかなか次の日残っちゃったりするから。
そう。そうですね。まぁ、あ、ちょっと、だいぶゲームの話から揃えてきたんで、
はい、
本編はこれで終わりにしますかね。
はい。
はい。はい。グータラジオではお便りお待ちし、あれ、こんなスタで、切り出しでしたっけ？
合ってます。
すいませんね。本当。はい。グータラジオではお便りお待ちしております。ツイッターですね。X で、ハッシュタグ、グータラジオとしてつぶやいてください。はい。ダメですね。やっぱ、こう、老いには勝てないんだと。いや、もう、ここ、数日、右の肩甲骨のあたりが寝違えたのか、
うん、
ものすごい痛くて。
あれですか、四十肩とか。
あ、いやでも、
肩甲骨か。
はい。
違うか、じゃあ。
そうなんですよ。やっと今日落ち着いてきたんですけど、夜も寝れないくらい痛かったですね。
うん、違います。どんな寝方ですか、
ああ、まあ、ちょっといろいろあって、患者さんのご家族との、録音したデータのやり手を聞きながら寝てたんですよね。うん、そしたら、もうそれ聞きながら寝たのがいけなかったなと思うんですよ。
悪夢ですね。
はい、あ。うん、もうやられましたね。いや、にしてもね、そう、また戻りますけど、食品高いですよ。
高いですよ。
結局これで給料上げるって上げて、また物価が上がってってなって。
うちも給料上がりましたね。上乗せで上がりましたね、今月から。
じゃがないんですよ。
ああ。
この1年、1年、そうですね、今年始まってからだけで結構上がってるじゃないですか。
うん。
そもそも日本人の主食のお米が倍になってるんだから。
そうですね。うん。
やっぱそこの補填はしなきゃいけないと思うんですけど。
うん。
でも、これで上がったらまた物価も上がってってなって。本当。
いや、本当、えげつない量のリストが来ますよ。物の上がり方のリストが。どうだっけな。
日産ですか？
いや、帝国データバンクとかが、ね、出すんですよ、そのリストを。
はい、
出てくるんですよ、こう、何品目、いくら
か。ああ、値上がりのやつですね。
値上がりのやつ、すごいですよ。もう、何千出てきますからね、毎月、
ね。それこそだってもう、ご飯代上げないとやっていけないんじゃないですか。 すごい。そもそもだってあの、病院食とか一食何円とかでやるじゃないですか。
うん。そうそうそうそう。うん、無理があるよっていう、うん。
その値段設定自体がすごいなっていつも思ってますけど。
まあまあ、それはいろいろからくりがあるんで、まあできるようになってるんですけど、うん、いやでももう、もう限界来てると思いますよ。うん、いやこれでほら、さらに人件費が上がってるじゃないですか。
はい。
また上がりますよね、10月。最低人件が、確か。上がるだけですよ。
そ
こも上がる、そう、そこも上がってくるから、最低賃金も上げて、もう本当やばいですね。最低賃金上げるのはいいんですけどね、あれは上げないじゃないですか、年間の。
年収ですか？
社会保険の。
はいはい。
あれ、金額が絡むじゃないですか、社会保険の。
はい。
8万5千かなんか。あれは上げないですねっていう。あと働かなくなるんですよね。働けなくなるっていうか、働きたくても。いろいろ矛盾がありすぎて。うん、
保険料の上限とかってことですね。
そこを突破すると、保険入らない強制加入になるとか、もあるんで、
はい。世帯年収のがいくら以上になっちゃうと、
うん、
一気に上がってくるじゃないですか。税金のかかり具合とかも。
うんうん、
そういうところ
ね、交通費とかにね、税金かけられた日にはもう、終わって意味はわかんないけど。だって労働時間で言ってますもんね。
そうですよ。あ、そこからね、
ね。移動してる時間、こういう、で、そこ給料じゃ出してくれたら俺は行くかと思ってやるけど、本当アホなこと言ってるから、びっくりする。本当大丈夫かなって思います、政治家。
そう。自分たちはね、なんか絶対非課税でどうにかするんでしょうけど。
うん、まあ、そんなこと考えなくてもいいぐらいもらってるのかもしれないし。ちょっとね、ひどいかな。
あ、じゃあ、なんか税金下げるとかっていうのは、
うん、
そんなの変な話だって思うタイプの人間なんですけど、
うん、
これだけ福利厚生じゃない、社会保障とかも充実してるのに、
うん、
税金安いぐらいだって思ってるんですけど、
うん、
それ、逆に充実しすぎてると思うんですよね。って話しましたっけ、
まあ、なんかしたような気がしますね。
はい、そう。ね、医療業界の保障制度がもう崩壊してるんで。
うん。うん、だって、いつかな。8割赤字って言ったから、病院。多分、ね、いつだ、これいつだったかな、結構最近のデータだったんですよ。8割赤字、はい、病院 8割赤字で。ああ、
そうです、そうです。
で、あそこもか。老人ホームとかそっちも結構やばいって言ってて、終わってるなっていう。
そう。もう、一握りだけですよ。救急医療で頑張ってる、うん、それこそ上の病院だけで、あとはもう赤字経営ですよね。あとは、その多分自治体とかの。
結局、何やってもね、点数取れてたやつが取れなくなったりとかね。
そうそうそう。
なんか、どうすりゃいいのみたいな。で、やんない方がいいんじゃないって人を。人を厚くして、とか、なかなか。
でも、この、なんだろう。病院のそういう制度のこと知らない人たちはそういうの知らないんで、
うん、
今まで通りなんですよね。退院して、まあ、変な話。病院はこの日までに退院させないともう赤字になっちゃうっていうラインが、
うん、
もう一週間ぐらいしかないけど、うん、患者さんはもっと入院しときたいみたいな。
うん、
とか、帰れるわけないみたいな。
うちは、まあ、専門性高い病院だから、もうほぼほぼ決まってるんですけど、たまにやっぱりいますよね。まだいいのかよっていう。
うん、
あとやっぱりね、中国人とかが多いなって。うん、から金取ればいいんじゃないみたいな感じになってるから。うん、
日本に来ると医療保険の保障が降りるから、こっちに来てやったりとかするんですよね。
うん、ああ、すっごい多いですもん。本当読めない字の人が、うん、中国の人だけど、どこの人なんだろう、なんか、ローマ字と、どうやったらこれ読むの、そういう、読み仮名になるのっていう人がいますね、振り仮名が。不思議な読み方とかするところはどこなんだろうって、この国は、とか。
ああ、まあ、東南アジアの人とかものすごく増えてますよね。
ああ、いますね。
一番自分が知ってて遠かった人は、スウェーデンかな。
ああ、そっちから来るんだ。
もうだいぶ昔の話ですけど。
外国の人が多いなって。
に来てね、生活保護とかになれば。
まあそうですね。うん、
って言って来る人もいるらしいですよね、治療するために。
うん。
なんか。
でも、ね、日本のこと嫌ってるのによく来るなっては思うんですけどね、そこなんか矛盾、全員じゃないと思うけど、
うん、
あんだけ嫌ってる国の人たちがよく来るよねって。
本当ですよね。
なんかちょっと、ね、不思議ですね。
あ、違うんでしょうね。国民性の違いなんだなと思って。
いや、本当、うん、全然、働くと分かりますよ。全然ダメですよ。合う国合わない国がやっぱありすぎますよね。元々の国の性格というか。うん、
そういうと、じゃあ日本人と合うかって言ったらそうでもなかったりしますから、
ね。まあまあ、そう。うん。
難しい。なんだかんだ日本人が一番難しいですね。
うん。
いやいや、まあこんな話になったらね。もう何が喋っていいか何が喋って良くないかがわけわかんなくなっちゃうんで。
うん。
うん、いや、ほんとね。SNS とかも怖いですからね。
怖いですね。
全然こう、なんだ、個人情報について喋ってるつもりはないのに、
うん、
何かが抵触して、
うん、
職場のちょっとした悪いことを言っただけで特定されてるとかありますからね。
うん、
恐ろしい、
う
ん。みんな気をつけて
る。すごいですよね。そう、本当に思いますね。どうやってっていうのが結構あるんで。うんうん、
そこですよ。変な話、声だけでね、特定されるかもしれないですからね。
それはないな。
どこどこ病院の、うん、どこどこ。
相当ですよね。調べるあれないと思うけど。
もうちょっとなんかやらかしたらね、すぐ特定班が動きますからね。
うん、ですね。うん、そう、本当、すごい。この技術は、素晴らしい。
なんでね、みんな、ちょっと病院で働く人に優しくしてくださいとだけ。
思います。
思います。うん、おーね、治療の狂いで働いてますから。
それでね、なんかあったら本当すごい責められるんだから。
そうです、そうです。
かわいそう。かわいそうっていうか。
あ、なんか今年食中毒多いですよね。
あ、多いですね。
うん。
もう3件、去年、先月で3件って言ったかな。病院系だと。
うちの職場では起きないですけど、
うん、
やっぱそういう話ですけど聞こえてくるんで。
うん、多いです。多いから、うん、注意しなさいって出ましたね。
そうですよね。
はい。
みんな気をつけないと。別に暑いからとかじゃないですからね。
いや、でも暑いんじゃないですか。うん、今はちょっと落ち着きましたけど、ちょっと一時期はね、うん、結構暑かったし、夏みたいな日が続くんで。うん。
ちょっとね、生物を食べるときに気をつけか。
あとは、食べる人も弱くなってるんですよね。
ああ、そうですね。
明らかに弱い人が多い気がする。あと、なんかこれがダメだとか、本当多いです。困ったことに。
うん、よくね、牡蠣食べて当たってきて、入院した方がいいのになと思うんですけど、うん、帰ってきますからね。
まあ多分ね、入院したところでやることは点滴ぐらいしかないから。
そうそう。
あれなんだろう。うん。本当、なんだろう。なんか食べると弱くなってるんですよ、みんな。で
そうですね、
うん。
外に出かけなくなったし、しっかりと外に出て太陽の光を浴びて、
ですね。
うん、じゃないでしょうね。多分いろんな人に会ってたから、いろんなとこで菌もらって、うん、免疫力がついてたんです
よ、うん。そうそうそうそう。あります。それはあると思います。
うん。だから、なんか言いますよね。汚い家に住んでた人は免疫力が強いとか。
うん、確かに。
うん、言ってたりするんで。うん、
今本当にね、綺麗になりすぎて、潔癖だし。
そうそう。だから、アレルギーの人が多いんですよね。
本当に多い。本当ね、ふざけてるぐらい。
はい、あ。まあ、そんな感じ、うん、あ、そんな感じでって言おうと思ったんですけど。
うん。
あ、ケイタマさん、あれ見ました。青足38巻。あ、それはもう前の話題でしたっけ？
あ、いや、違う。
違いますよね。
その後で途中で。途中でやめてるわ。
あ、本当ですか？
違う。ポイントがなくなって、あ、じゃこれ毎日見ればいいなって感じで、はい、あれ多分よ、え？うん。あ、いや、読んだかな？読んだのは読んでます。進んだのは進んだんですけど。はい、
まだ途中で終わってるんですね。
新しい作戦ですよね。作戦っていうか、ちょっとす、はい、全部読んだかな？そんな感じですね。
アシトがちょっと、頑張るぞ、みたいなとこで。
そう、あ、読んだかな？読んだ気もするな。ポイントが多分。ちょっと見てみます、終わったら。
そうです。
あ、でもあれですよね、アニメ第2期。
あ、決まりましたね。
うん。まあでも全然多分終わらないだろうけど、2期ぐらいじゃ。
1期じゃ終わらない。
まあ、じっくり、はい、うん、じっくりやってほしい。
あれ、1期ってどこまで行ったんでしたっけ
?1 期はあれです、リーグ戦の川崎とかその辺じゃないですか。川崎、え、川崎だったっけ、元いたチームのとこですよ。
あ、じゃあまだ
はい、全然その出だしの、
そうですね、
変なとこで終わっちゃってるんで、突然。
ユースのトップには上がってないんでしたっけ、
まだ。まだ上がってないです。下ですね。
そうですよね。
うん。
これから、
ね。もしかしたら、もし呼ばれてきたかもしれないです。うん、一時的に。三人だけとか。
あ、でもね。
うん。
なんで、あと、サンデーウェブリだと、あと2話じゃないですか。あ、2話っていうか2巻。
そうですね。多分、最終巻やらないんじゃないかなって思ってるんですけど。あの感じ。やりますかね、最終巻。ちょっと怪しいですよね。
ちょっと間開けてじゃないですかね。
間開けるか。あれでも、次の、最新刊が出たらその1個前が読めるようになるみたいなんで。あ、
そうそう。
だから、どうすんのかな。最終巻は買わせるかもいいかも。
でも、あれ、なんだっけな。青い坂じゃなくて、ビーブルー。
はい、
はい。ビーブルーも最新。
あ、全部読める。全部読める。
そうそう。
読みました。
何かのタイミングで来たんですよ。
うん、あ、じゃあ、やっぱり一巻何ヶ月後とかですね。3ヶ月後ですだったら、次の巻が出る頃には、レベルで。
うちは、家族が、
うん。
スパ好きなんで。
ああ、
一緒に行った時に、そこのコミックコーナーで読むか、
ぐらい。あと多分ありたいですか、あとアニメの第2期が始まった時点で、うん、多分、結構読み放題解放されるかも。
その段階で40巻まで出てるといいですね。
ああ、そうですね。
うん。
うん、
だから、
出てそう、ギリ間に合うかな。
いや、いつです
か？あ、でも、来年って言ったかような気がするから。
じゃあ、
それ間に合うかな。うん。ちょうどいい時に始まるのかも。だから、時だから。
今回39巻のところ、あ、500円か。見れるな、と思いながら。
いや、そしたらもうね、ブックオフでも。あれ、なかなかないんだよな。
そう。
で、ブックオフも、結構、発売後にすぐ行くと、売りに行ってるんで、はい、ある可能性は、あるんですよ。最新巻ぐらいだと。
はいはい。
飛んで最新刊だけあるとか、あり得るんで。確かにあるか。まあ、見てみよう。
ください
。はい。
じゃあ、以上ですかね。
はい。
はい。それでは、今回のお相手は、ネコヤンと、
ヘイトマンでした。
また次回放送でお会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。